ナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。というわけで、皆さんお久しぶりです。パーナインゲームズのラジオ担当ナインです。いやー、随分また間が空いちゃいましたけども、まあゲームマーケットね、いや終わりまして、やっとまあゲームマーケットの話をしようかなというところでございますよ。ということでお久しぶりです。まあゲームマーケット2016春ですか、もう無事つつがなく、終わりまして、ただね、うちのサークルとしては今回なんと、ブースを取っていませんでしたと。でかつまあ、他のブースのお手伝いみたいなこともね全くしなかったんで、本当にただのただの一般来場者としてですね、当日ゲームマーケットの会場、あっちうろうろこっちうろうろ、あっちにまたうろうろ、こっちにまたうろうろ、あっちにまたまたうろうろみたいな、ずーっとね歩いてましたということで、そこら辺の話をですね今日はしていきたいかなと思っておりますよと。これ実はね、あの2本目でこの通り1回この収録というか録音したんですけど、ちょっとまあいろんな都合で、まあ、10分ぐらいしか喋れなくて、でそれを何公開してその続きを喋ろうかなと思ったんだけど、その10分間に喋った内容を俺が忘れたので何を喋って何を喋ってないか忘れてるぐらいなら、もう一回あの全部取り直したらいいんじゃないかということですね。2回目なんですけど、まあ、とりあえずねゲームマーケットについてねいろいろおしゃべりしていきたいかなと思います。僕自身はゲームマーケット当日、まあ、10時開場なんですが、10時ちょっと前だね、9時50分とかに、会場着きまして、ゲームマーケット楽しんで、その後、まあ、ちょっとね打ち上げにも混ざらせていただいてみたいな充実な一日だったと記憶してるんですが、そろそろ記憶が怪しいので、記憶を掘り起こしながらですねゲームマーケットの当日のことをね思い出していきたいかなと思っております。で思い出すためにね、手元にちょっとカタログを持ってきたりもしています。はい。で9時50分に、ビッグサイト着いて、そしたら待機列がかなり長かったんですね。かなり長い待機列の後ろの方についてですね、でゆるゆると、は結局入場したのが10時半とかじゃないのかな。で、入ったらもうだいぶ前の人たちですね、かなり長かったんで、入場待機列の人たちがもう入った後で、まず会場入った最初の印象は広っってね、広いのと俺今どこいるんだっていうのが分かんなくなったんですよね。まあ、広すぎるっていうのもあるんですけど、今回その会場が、ビッグサイトの西3、4ホールですね、 L 字型になってるんです。その L の曲がり角のところから待機列入場入れてくれたもんだから、まあ自分の正面に向かってまず広い空間があると、で左側にもすごい広い空間が開けてると、どっち行くんだっけみたいなになって、最初戸惑うぐらい広かったですね。で一番最初は何かな、だから結局僕一番最初の入場者は見れてないわけですよ。自分自身がちょっと遅れて入場してきてる状態ですから。で一番最初の入場はやっぱりバーってみんな、あのボザさんの外人ダッシュのところであったり、あとフリップロップさんのハドクラの新拡張であったりのところにバーって並んだみたいな話を聞いてます。そこ見てないんでね。で僕が入ったタイミングではハトクラのそのミニ拡張の行列がズワーって長くなって、どうも最終的にはそのゲームマーケットのシャッターの外列が長すぎて外まで並ばされるぐらいの長蛇の列ができたっぽいんですよね。で事実その昼かな、昼まで行かないかなぐらいの時間にもう一回ハトクラさんのブース見に行ったら、あの新しい拡張は売り切れていらっしゃいましたね。だすごい勢いでそれが売れたんだなというふうに記憶してます。あとは何かな、会場直後はそれで、あとはねでもなんかすげえでかい行列って、まあちょこちょこ見たけどぐらいだったかな。まあ僕が見てないだけっていう話もありますよ。たそうだね。で、トータルの人数は増えたっぽいんですよね。あの公式発表も出てまして増えたんですけど、敷地面積の伸び率の方が多分高かったんじゃないかな。そのなんだろうね、すごい混雑してもう歩けないみたいになるところもあんまりなくて、かなり人が何 1メーター平方においての人の比率みたいなことが少し減ったような気がします。うん、だ少し余裕があるエリアもあったと思います。そうね。あとはなんだろうな、見た行列の話をするとですね、まあすごいな、盛況だなと思ったのが、テーブルトーク RPG の体験コーナーね。あれの列がすごい長くて、待機列入場のちょっとずれたところぐらいにあるんですけど、テーブルトーク RPG の体験コーナーが、そっからの列がズワーって、何メートルぐらいだったのかな。まあまあかなり長蛇の列で、全員できたんですかね、あれ結局。わかんないけど。なんかすごい人気あるな、テーブルトーク RPG 人気あるなと思いましたね。うん。あともう一個は、こっちはね、僕出店者じゃなかったですけど、出店者だったらちょっとなんとかしてほしいと思う部分も出てきているんですけど、謎解き、ゲームマーケット会場を使ったリアル謎解きなんですけども、まあ、脱出ゲームみたいなやつね。あれがね、もう各所で、チェックポイント各所で列ができちゃうんだよね。まあ、大人気だってことでいいことなんですけども、謎解きの受付開始の時も長蛇の列ができてて、チェックポイントが合計3つか4つあったんだと思うんですよね。僕謎解きには参加してなかったんで謎解きの中は分かんないんですけど、謎解いていってここで回答しろみたいなチェックポイントがあるわけですよ。まあ脱出ゲームもそうですね、大体ね、そういう構造なんですけど、そのチェックポイントのところで、まあ夜チェックする人間がそれを確認して OK だったらあなたはクリアみたいな、こう手作業が発生するので、そこに並んじゃうわけですよね、どうしても。うん。でその長蛇の列がね、一回何回見たかな、まあ、チラシ置き場付近で一回起きてて、マジックズギャザリングあたりで一回起きてて、あとキッチンカーのあたりで一回起きててみたいな。多分中のゲーム体験された方だったらそれが全部チェックポイントだということが分かると思うんですけども、そういうね、チェックしてクリアかどうか判定するっていうポイントごとにかなりの列ができちゃってて、まあ多分ね、リアル脱出ゲーム系僕もそんなことあるんで、まあそういう意味でも、ゲーム参加してる側、脱出ゲーム、リアルな時に参加してる側としても、その長蛇の列って待たされるだけでつまんないと思うんですよね。で、ゲームマーケットの他の出店ブースの方としても、まあ、今回はなんかそんなに一般ブースに行列がぶつかってみたこと全くなかったんで、そこは素晴らしいと思うんですけど、でも列がそのもしブースの近くに来たら、それはいろいろめんどくさいと思うんですよ。まあ通行の邪魔だったら何でもしちゃいかねないんで。なんで僕はリアル脱出ゲームも好きなんで、リアル謎解きはいい企画だなと思って続けてほしいんですけど、なんとかしてチェックポイントをもっとスムーズに流せる、チェックポイントを見る人数を増やすのか、そもそも謎解きにチェックポイントがあまりないような分散する、例えばスタートしてから4つのチェックポイントをクリアしなきゃいけないっていうんであって、謎解きの難易度もその4つがほぼ均等であれば人数が4箇所にばらけるはずなんですね。まあなんかそんなようなさ、まあ何でもいいんですけど、アイディアはちょっと1箇所に集中してチェックポイントでっていうのは、そろそろ、まあ、参加してくれる人数がすげえ増えたんだと思うんですけどね、増えすぎてて行列邪魔になり、まあそれを排除された配置だった気もするんですけど、なるだろうなとは思いました。なので人数が増えすぎたんで、今後リアルの謎解き脱出ゲームはどんどん難しくなっていくだろうな、企画運用側は、みたいなこともちょっと思いましたね。うん。まあ続けてほしいんですけど、基本的に。うん。でも行列、見た行列ってそんぐらいかな。あと人がすんげえ集まってて、わーってなってたのは、オークションな。オークションとバザールはなってたかな。うん、今回床売りのバザールがあったんですよ。時間が何時からだっけな。途中から開始で、床売りの面積をもらってそこで自分の中古ゲームとかを売るみたいなやつなんですけど、僕がパーって行った時にはもうだいぶ売れた後だったのかな。でもね、お客さんはいっぱいいて、でも目玉僕一通り見たんですけど、行った時点で、すっごいこれ目玉やみたいなバザー品は僕的にはなかったんで、一周して終わったんですけど、 ああいうね、なんかすごい懐かしいゲームマーケットの香りがしますけど、自分のね中古品とかをバーって出して、それをみんなでガーって買うみたいなのいいですね。ああいう部分も残していきたいなって思っちゃいますね。でも人だかり、すんげえ人だかりっていうのはそんぐらいかな。で、逆にずっと歩いていて、思ったことみたいな話なんですけど、まあ大変だね、ブース出すのねっていうのを外から見てしみじみ思ったんですけども、そのゲームマーケットのお客さんの客層って、いやもうここもう何年レベルで言うとすごい変わったなと思って、改めてね実感したんですけど、僕がその2012年秋のゲームマーケットからバーナーゲームズを出展して、出展側で参加したんですけど、だ一般として参加するのは2012年春以来なのかな、東京のゲームマーケットは。で、2012年春と今回の2016年春、だ4年間があったわけだ。4年間で客層違いすぎだね。まあ当たり前なんですけども、4年前は本当にボードゲームマニアの方々がたくさんいらっしゃって、すごいもう、なんだろうな、気になってるゲーム作家のゲームを買うとか、これはどういう仕組みなんだっつってルールを聞いて買うとか、のがとても多かったように思うんですね。で、ただ今回というか、もう4年経った今はお客さんの方のすごいライトな比率はむちゃくちゃ高いですね、昔と比べて。だから全然こうゲームマニアではないと、なんかボードゲーム流行ってるらしいぞみたいなぐらいの方がすごい多いんだろうなと思いました。でそんな中でこうどういうブースを設営したらこう目立つかみたいなのは、なんかでもすごい直球な感じになってきた気がします。いわゆるブースのところに、まあ一つは少し背の高いところだから、まあ2メーターまでは許されるんだっけみたいな、高いところまで行くポスターを掲示するとか、まあなんか、晴れパネ、パネルでもいいよ。だから高さがある。見せれるものがあって、高いところの上の方に置く絵としては、もうなんかすごいいいアイキャッチになる。キャラクターとかさ、可愛い、ぶっちゃけ言うと可愛い女の子とかさ、なんかもっとファンタジーなんだけどすごいいい絵とかさ、なんかちゃんと、人がいても目に入るような形で、大きな、キャラクターがあるようなアイキャッチがあるところっていうブースさんは、すごいみんなちゃんと足を止めてたなと思います。で、まあ、いわゆる古典ゲームで、地味な、っていうと、まあ、古典ゲーム地味な絵多いんですけど、俺は好きなんですけどね。アートのタイプで、まあ、特に立てるようなパネルもなくて、平置きでってやってるところは、まあお客さんの止める率はさっき言ったそのキャッチーなブースよりはかなり少なかったのかなと、足を止めてくれにくかったのかなと。まあそれはもうしょうがないっちゃしょうがないよね。そのなんだろうな、これまた別の話で、自分はそのどういう本格的旧式ドイツゲームもしくは伝統ゲーム的なものが作りたいんだって人は、まあそれ作ればいいわけで、でゲームマーケットの場で売れるものが作りたいのか、自分の作りたいものを作ってきてるのかみたいなのが当たり前の同人の差としてありますから、まあ、それ個々に、なんかね、みんなキャッチーな絵にしなきゃいけないって話じゃないんですよ。その単純に観察した結果そう思ったっていう話です。で、そういう意味で、ブース番号わかるかな？すんげえうまく目立つ展示をしてたなと思ったのが、例で言うと、リドルさんですかね。J の90のところにあるコロッセウムっていうのを、1対1の5分から10分ゲームを出されてた、リドルさんのブースが、まあそもそもね、アートがすごいキャッチーなんですよ。なんかすごい、萌え系ではないんですけど、すごい心躍るようなファンタジーな絵で、で、それを A3 ぐらいかな、のポスターボードで、そのポスターボードを私有宅、の端っこに外に向けて置いてたんですよね。 それがすごい多分組み合わせとしても良くて、私有宅の側面って、まあ、ちょっとまあブースの配置もちょうど良かったんだと思うんですけど、遠くからでもまあ見やすかったんですよね。で目に入りやすくて大きなアートで、でかつそのファンタジーなすごいキャッチーなアートでっていうので、やっぱすごい目を引いてたなと思いました。まあそもそもアートの力というのがやはりすごい強いのかなとも感じましたよね。あれはすごいなと思いました。だそれかまあなんだろうな、あのドットアート、ドット絵系も強いなとか思いましたよね。まあ何にしろその可愛いなのかかっこいいなのかドット絵なのか、なんかすごいキャッチーなところがないとなかなかね足止めてもらうの難しいのかなと思いました。まあで逆にですよ、あの別にキャッチーじゃなくてもすごい売れるみたいな例で言うと、ちょうどカタログ開いたら書いてあったから言うんですけど、あのスパ帝国さんとかね、 J の1920のとこにいたスパ帝国さんはもうナショナルエコノミーがもうすでにみんな遊んでいるし、遊んだことある人も多くて評判もすごい良くてっていうところで、ただパッケージはもうなんか街の絵だしね、可愛いキャラクターがいてとかさ、かっこいいキャラクターがいてじゃないし、ドイツゲーム系というかアメリカの経済ゲーム系のパッケージの絵ですから、だからそういうものであってもなんかすごいスパ帝国さんのところもむちゃくちゃ多分売れたみたいな話をホラボドさんで言ってましたけどまあそういう萌え絵とかかっこいい絵、ファンタジー絵じゃないと売れないかっつったらそういうわけじゃないんですけど、当日足を止めてもらいやすいみたいなことだけをね、まあ一つ考えるんであれば重要なのかなっていうことを考えたりしましたね。まああとは分かりやすさ、まあテーマの奇抜さみたいのもあるんだろうけどね。まあちょっとあのさ、ブラック企業系というかさ、世の中を皮肉った系というか、働きたくない系というか、まあゲス系というか、そういうテーマが、まあ、増えてきたなと思ってて、まあでも目を引くよなこれはなとは思うんです。だ目を引くよなと思う一方で、個人的にね、結構社会人生活を楽しんでる人間としてブラック系のテーマあんまり好きじゃないからなと思って、あそこら辺はあれかもしれないですね、客層が違うのかもしれないな。もっとこんなおっさんじゃなくて若い人はそのブラック企業系のネタを単純に他人事としてキラキラ楽しめるのかなとか思いもしましたけどね。まあでもそのテーマで捕まえるか、それともアートで足を止めてもらうかみたいなのが、まあそんな話したくないですよね。同人のゲームですからね。当日のゲームマーケット的には大事なのかもしんねえなと思ったりしましたね。だからそれのさらに延長上でさ、売り子の格好がどうかみたいなのもね、なんかちょっとあるような気がしちゃいますよね。まあ、売り子に可愛い女の子みたいなね、まあ、ゲーム制作者自身が可愛い女の子なのが最高だと思うんですけどそれは置いといて、売り子に可愛い女の子、そしてコスプレさせようみたいなのもまあ多分そこそこ有効なんだろうな。まあ、逆に今回全然可愛い女の子じゃないけど、目を引いた売り子は、カボヘルさんとこですね。カボヘルさんのところが、サークル、ブースのテーマカラーですごい強いオレンジをやってたのかな、今回。で、ブースの中にいたカボヘルさんも、すごい同じオレンジのシャツを着ていらっしゃって、あれはまあ目立ってましたね。やっぱ、単純に強い色だから目に入るっていう意味も含めて、パッと目に入って、そういうの大事なんだろうなって思ったりしましたね。こんな話を4年前はしたかな。4年前のゲームマーケットででもなんか赤ずきんの格好で売り子を持ってきたってすごいなんか強いキャッチーなことしたサークルがありましたけどね。あれの4年後ですからね。まあここまで進化するんですかね。進化が必要とされちゃうんですかね。いやーでも好き勝手ゲーム作って売れりゃね、いいっていう場、で、場でもあってほしいみたいなところですけどね。まあまあ、そんなこと思いました。で、全体のお客さんの出足というか密度みたいな話で言うと、まあ、今回ね、まあ、不幸にもっていうと分かんないんですけど、ゲームマーケットのこの西3、4ホールっていうのは L 字なわけですよ。でっかい L 字のブースなわけですよ。イベントスペース自体が。で、まあ、L 字になってしまった宿命だとは思うんですけど、 L の端っこ両端の近くはやっぱりまあ少し客足少なかったように思います。まあでもそれはもう構造的にしょうがねえよな。だって L なんだもん。その何L の端っこから端っこに移動しようとする人たちがいるっていうことさ、中央あたりはどうしても混雑するじゃん。で端っこは末端はさ、まあ多少客足落ちるじゃん。もう当然の設置としてそうじゃん。だからまあある程度しょうがないのかなと思うんですけど、まあ端っこにもっとなんかあれかな、目玉をバンバン置けばもう少し改善された。いやわかんねえな。まあそういう意味では。L 字の片っぽの端っこにはバザールとかオークションがあったりして、でそれ目当てに足を運んでる人は結構いたのかなっていう気はちょっとしました。でその反対側ですよね、企業ブースで言うとスゴロク屋さんとかがあった方なんですけど、でもスゴロク屋さんお客さん結構いらっしゃいましたね。やっぱりね、いつでもいらっしゃいましたけど、あそこら辺は少し客の人数が少ないかなっていう気もちょっとしました。ちょっとすみません、外でね芝刈りが始まってるんで、その音も多分乗っちゃってますけど、まあちょっと今日は勘弁してください。言っとこうかな。あともう一つな、そうな。これはもうしょうがない。日本人だからしょうがないみたいなところもあるんですけど、今回海外から大きく2つ、海外っていうのは西洋圏から、ボザさんの大臣ダッシュのブースと、あと AEG さんっていう、ね、メーカーですね、アメリカでいいんですかね、のメーカーさんが、まあ、ブースを大きく取っていらっしゃったんですけども、いやーみんなね、こうなんだろう、あのブースってちょっと近たたって 2,3 歩近づいて、あ、海外の人しかいない、俺し英語喋れないしみたいになって、そこからスーッとこうね一定の距離を保ちながら迂回していくみたいな人をたくさん見ました。いやもうこれはね日本人だからしょうがないかもしれないんですけど、いやだからね、もう特に AEG さんね、その何本当に企業ブースに出て本当に企業ですから、まあもっとなんかこう盛り上がってねいただいて、アメリカに帰って日本のゲームマーケットっていうのは出店するとすげえぜっつって、また海外のメーカー連れてくるみたいになると勝手に僕だけ嬉しいんですけど、まあそれが嬉しくない人っていう層もいるかもしれないですけど、まあちょっとね難しいね。だから海外のメーカーさんがゲームマーケットに出るっていう時に、まあ特別使用料みたいなのを取ってもいいかもしれないんだけど、その代わりその日本語ができるスタッフを大量に貸してあげて、まあ、どっかから動員して日本人がいっぱいいるブースにしないと、いやーちょっとそのね、まあ、さっき言ったように客層がさ、ゲームマニアな人が少なくてもっとライトな人が多いっていう状況だから、例えば海外のメーカーさんが来たわーってなるなんて僕みたいなね、マニア層しかいないわけですよ。基本的にはライトの人たちは分かんないまんまだから、海外の人がいるっていうだけしか思わないですから、だからそこはなんかなんとかしてねうまくする方法をね、まあ、今後も海外のメーカーさんとか海外のデザイナーさんが来てくれるんであればなんとかぜひしてあげて、そのなんだろうな、言語による壁を少しなんとかできないかなっていうのはちょっと感じましたけどね。まあそんなかな。ゲームマーケットずっとね歩き回って歩き回って歩き回ってうろうろしたんですけども、なんかねやっぱ一般のブース、まあ、いわゆる机の半机、机半分で出されてるところをずっと見てたんだけど、まあやっぱりそのなんだろう、あそこはいつも人がいるしこっちは人がいないみたいなのは、まあ、どうしてもあったなっていうのはありますね。まあそこら辺はね、何がやりたいか、そのサークルさんがゲームマーケットで売れたいんですなのか何なのかってもありますけども、いうのはまあまあいろいろ明暗はあるんだろうなと思ったりしてます。まあ個々のことはね、僕はただの一般客として行ったんでもう分かんないですけどね。あとまあここ数年の傾向として、そのアナログゲームだけど もう本当に直球の二次創作作品増えましたね。なんか印象ですけど、増えたって言っても本当にいくつか増えただけみたいなことだと思うんですけど、あのスプラトゥーンのゲームだとか、おそ松さんのゲームだとか、まあ、直球でそうは書いてないと思いますよ。直球でそうは書いてないと思うけど、の二次創、敵二次創作みたいなものとか、あとまあ今回逆にさ、版権本当に持ってて、普通にあの持ってこられてるところとかあって、なんだっけ、秘密結社鷹の爪のカードゲームで、著作権的には全部ちゃんとあの承認受けてるものとかね。だから結構権利系のものが少し少し出てきていて面白いなと思いましたね。いわゆるそのさっき言った4年前のゲームマーケット、浅草の終わりの1個前ですか、2012年春とかの頃って、すいませんね、サークル名、どこのサークル名が出されてたかちょっと僕の記憶が定かじゃないんで非常に申し訳ないですけども、パトレーバーのカードゲームとかグレンラガンのゲームとか、結構アナログゲームでもアニメ系二次創作ゲームがあったんですよね。それがまあなぜか、ビッグサイトに移る頃から一回すごい姿を消していたんですけど、まあ、参加者数、出展者数のこの増加にまあ乗っかってまたもう一回増加傾向になっているのかなと思って、まあ、個人的には別に、あの、なんだろう。いわゆるそのライト層が買いやすいみたいな意味では、まあ、ありなんじゃないかな。まあ、権利的にね、本当に真っ黒なやつはちょっとどうかと思いますけども。二次創作、同人誌、ね、いわゆる。で、範囲で許される範囲であれば、別に僕はいいんじゃないかなと思って。もっとなんか、それはそれで活気づいて、例えばさ、コミケって、まあ、行かれたことない方は分かんないと思うんですけど、同人誌がいっぱいみんな作って持ってくる場所なんですけど、そこは、例えばアニメ原作、アニメを元にした二次創作の作品、かつこの作品を、例えばマドカマギカを二次創作した作品っていうサークルは全部一箇所に固められるんですよ、机を。でもゲームマーケットでいう A の、 A は企業か、まあ、例えば、O の場所にマドカマギカの二次創作作品のサークルが全部集まってるみたいなことになるわけですよ。そうすると、お客さんとしてさ、お客さんで、俺最近のアニメ見てないけど、マドカマギカ見て好きだったんだって人は、その王の島、机の塊を見さえすれば、まあ、望みのものがあるかもしんねえじゃん。いや、そのすっげえでっかい、ゲームマーケットよりさらにでっかいでっかいコミケっていうでっかい場所で、そのすべての場所をうろうろせずに、せずとも自分の趣味のあるものがここに固まってるっていうことがあるんで、非常に、まあ、お客さんとしても労力が、注力する場所が分かるようになってる。だから将来的にですけど、ゲームマーケットも二次創作に対してある程度寛容であれば、そのアニメ系二次創作、アニメ系に限らなくてもいいけどね、二次創作のサークルを一箇所に固めておいてっていうこともいいかもしれないし、このゲームマーケットのね、すごい、まあ、歩いてて思ったら大変だなと思ったのは、すげえもう各ブースがやっぱ違うゲームを出していて、違うテーマで出していて、なんかぐっちゃぐっちゃにあるわけですよ。あの、なんだろう、統一性がもう取りようがなくて取れてないわけですよ。だから、まあ、本気で見るなら全ブース見なきゃいけないし、だからここら辺見ときゃいいやみたいな、他のもちょっと見るかみたいな余裕すらないいうわけですよ。うん。だからね、なんかそういう、まあ将来的にね、まあこれゲームマーケット運営の話なんで、僕は、あの、どう、ゲームマーケット運営さんに任せちゃう話ですけども、もう少しなんかのカテゴリーで寄ってるといいんだろうなって気はしましたよね。難しいっすね。そもそもカタログ入稿するときにゲームできてないとかありますからね。まあでもすごかったよ。ずっと歩いてましたよね。私有宅はかなり埋まってましたね。今回その私有宅ありのブースさんも多くて、まあこの今マップで見ても私有宅の宅の数がすごいんですけど、私有宅、まあ中盤後半からなんかもう帰っちゃった宅も含めて空いてるテーブルありましたけども、ありましたけども、それでもかなりみっちり入ってたかな。大体入ったかな。まあ、そこら辺ゲームマーケット的に、ゲームマーケットとしてすごい特色のあるいいところだと思うんで、私有宅とね、 もうちょい売るブースが近ければいいんだけど、私有宅一体型にしちゃうと今度はまあそれはそれで、テーブル1個使うような大きな現場できないしみたいな、そこら辺もちょっとまあ致し返しありますけども、なら企業ブース取ればいいじゃんと、無理だよみたいな話ですけどね。まあそんなそこっすかね。今回はそして出店者側としてはどうだったんですかね。その非常にライトなゲーマーというか、ゲーマーですらないようなお客さんが非常に多かったように見受けられたので、まあ重いゲーム、難しいゲームはなかなか説明がね時間がかかるとか、新しくややこしいゲームはなかなかお客さんにアピールしづらかったんじゃないかなっていうのはちょっとありますね。で、ちょっとゲームマーケット後にそのゲーム制作の方々とちょっと話をする機会もあったんですけど、今回の現場どうだったみたいなね、そういうところのなんか出た意見として言うと、まあ重いゲームね、難しいゲーム、長時間ゲームであっても、例えばそのサークルが、もうサークルにファンがいて、でそのファンがそういう重いゲーム好きなファン人たちがちゃんとファンになってくれてるんであれば、まあある程度は履けるんじゃないのと、ゲームマーケットでもあっても、うん、まあそりゃそうだろうなと。だから完全な新しいサークルで重いものを出すにしても、それをちゃんとそのヘビーゲーマーに気づいてもらえれば、まあある程度はいくんじゃないかな、でもある程度だねぐらいの話をちょっとしていたりとかですね。まあ逆にすごいライトなゲーム、すごい5分で終わります、10分で終わります、パッケージは可愛い、テーマはまあ何推理物であったりファンタジー物であったりみたいな、すごい分かりやすい人気のですので、ドット絵でさ、なんかバトルするものであったりとかいう風にシフトすればするほど、多分ゲームマーケット当日ではキャッチーだし、お客さんがたくさん足を止めてくれるし、試合も多分回りやすいし、でちょっとなんかね、あーって風変わりなところが、仕組みなのか絵なのかテーマなのか、まあ勝利条件というかなのか、何かしらにあればすごいまあいいんだろうねみたいな、これが全て何こう手役を全部作って高得点でローンみたいな組み合わせの話ですけど、ゲームマーケットの当日でいうのができたら素晴らしいんだろうなみたいなね、超妄想ゲームですけど、いう印象を受けましたね。まあでも同人ですからね、まあ、企業でやられてるところは企業で頑張ってくださいなんですけども、ゲームマーケット当日でとても売れるっていうのは、逆に言うとその一般イエローサンマリンさんであったり一般の小売店に置かれた場合でもやっぱり目を引きやすいんだろうなと思いますけど、だからそういう意味で、なんすかね、売れるゲームを作るみたいな話になってくると、そういうとこはいいのかなと。まあ、逆にまあ、個人の趣味でみんな作ってるわけだから、別にそんな気にしねえよっていうのは全然ありだし、その方が清々しいんですけど、まあ、そうじゃなくても、例えば大量の部数を作んないとこうなんか値段が合わないからいっぱい部数作っちゃいましたてへみたいなところは、むしろそういうテーマとかね、アートとかに気をつけないと、あの大きい在庫を抱えてみたいなことになりかねないのかなみたいなのも今回の見てて、なかなかね、まあブースの数が多いですから、各ブースブースで明暗は分かれるよねみたいなことはね、ちょっと思いましたね。あとなんだろうな、私有宅ね、私有宅、前に僕がその私有宅、自分の私有宅のところで私有宅を見てくださってる方にチラシを配るのは、チラシを配るっていうか、そのルールの概要をお伝えする、だから私有宅を回してる人で、私有宅のところで、していない人にルールを説明する人みたいなのをやると非常にね、なんかつかみが良かったんですけど、まあ、そういうようなことしてるとこ少なかったかな。まあ、そこまでできるといいんだろうけどね。いやー、ゲームマーケット難しいなと思いましたね、見ててね。まあでも客、一人の客としてはもう、いや、やっぱ熱気がすごいですよね。あれだけの人数がゲーム作ってゲーム遊んでくださいっつってわーってなってるのは、もう、いや、他でありえないですからね。場所として。どうなんですかね。デジタルゲームのアマチュアのインディーズ 大会ってこの規模で起きてんのかな、ちょっと分かんないんで、もう妄想で何か喋るのやめときますけども、うん、まあいやいや非常に充実したねゲームマーケット楽しませていただきました。でまあゲームマーケット自体を楽しむのは本当に楽しんで何の悔いもなかったんだけど、その後の何ちょっと混ぜてもらった打ち上げみたいのに参加してると、やっぱりねあの自分が制作側にいないでねゲームマーケットを過ごすというのは振り返ってまあやっぱちょっと切ないなみたいなのありましたね。だからやっぱ出店側でね出てた方が一日忙しいと思うんだよね。はっきり言ってお客さんで行ってブースをうろうろしてても3時ぐらいには飽きるんで、飽きるっていうかさあの変化はないじゃんいきなり3時からブースチェンジみたいなことは起きないじゃんどんなブースだ。だからまあねその次回わかんないですけども、まあなんとかねゲームが作れたらゲームマーケットにもう一回出店側でね、ぜひ出たいなって気持ちはちょっと強くなりましたというところで、まあ一回終わりにしようかなと思いますという、うん、まあちょっとゲームマーケットの本当に雑話になっちゃったんで、もうちょいねこういうとこどうだったみたいな、こういうことなかったみたいなこととかなんかあったら適当にツイッターで突っ込んでくださればいいかなと思います。というわけで、今回もまあそこそこの時間お耳をお貸しいただきましてありがとうございました。お相手はパワーナインゲームズの、ラジオ担当ナインでしたと、まあ、次回はね、まあ、そこそこで更新したいんですけど、ちょっとまあ更新できなかった理由の一つが、まあ、ちょっと仕事バタバタしてたってのがあったんで、落ち着いたらね、まあ隔週かな1週間かなぐらい適当に、収録したいと思いますんで、それまでね楽しいボードゲームライフをお過ごしくださいませ。では